ご立会第56節。日にちさえ経てば世間が広うなっていく。密かにして信心はせよ。例えば、むつや呉服店の場合、親が亡くなられたのは、社長がまだ20歳頃のことだった。また次々と難儀がついた。不幸が続き、店の上にもむつや騒動と言われるほどの事件が持ち上がった。もうむつやはしまえたという風評も立った。その中を日々のお取り次ぎをいただいた。親先生はいつの場合も、新知をさん、大きくなることばい、豊かになることばい、ただこの一言だった。耐え難いところを神様にすがって耐えてきた。十数年後の今日のむつや呉服店の繁盛につながった。久富重吉の場合も同じである。数十年の信心の中に、ただ良いことばかりではなかった。様々な難儀なこともついた。地蔵の徳と言われ、泥の信心に徹せよと教えられ、これに徹した。いよいよ素直な信心も育った。親戚の者にも、金光様金光様とのぼせておると言われた時代もあった。そこを泥の心で受け抜かれ、今日の久富一家一門のおかげと繁盛がある。同じ見教えをよくいただくものだと思います。神様が何をおっしゃってあるのだろうかと思いますが、このミニご理解の中に多くのことが語られているのだと思います。一つのことだけではなく、いろいろないただき方、いろいろな師匠のメッセージ、神様のメッセージがあるように思います。今朝は新中記念の時にそのいただきますこと、それは教えていただきましたのは、人のそれこそ難儀のもとになる。それは私どもの牙城であり、牙欲である。まあいわば、人間の欲望というものが、欲というものが、難儀のもとを作っている、と言えるわけですね。また、私どもの真の助かり、その助かりというものを阻害しているもの、それが私どもの欲望、牙城であり、牙欲である、ということになるわけですね。それこそ、牙城があり、牙欲があるから、自分の思い通りにならないから、そこに悩みも生まれてくる。また、腹立たしいことにもなる。人を責めるようなことにもなる。結局、人間のある意味、わがままというのでしょうかね。エゴと言われたりいたしますが、その欲望が、私どもの難儀を作り出している。または、助かりを阻害している。と言えると思いますね。そればかりではないようですね。私ども、個人個人の一人一人の人間の、まあ、難儀を生み出す。助かりから隔てさせている。のみならず、例えば最近は地球温暖化といったようなことの危惧が危惧されておりますね。二酸化炭素の排出が問題だと。ですから二酸化炭素を出すのをやめようと。それこそ少なくしようと。まあやめることはできないから少なくしようと。自動車の排気ガスの規制があったり、工場の排出ガスを規制したり、様々な規制が行われていたりしますね。で、地球温度が 0. 何度上がると、まあ暴走しても止まらなくなる。その環境というのは二酸化炭素の排出にあるというようなことを叫ばれておったり、あるいはその地球を破壊していると。 まあ、開発ですか。森林を伐採する。それで、まあ、地球の温暖化を招いているといったようなこともありましょうし、他にも様々な人間のやり方、まあ人間が、自分たちの社会を築いていく上で、地球環境を破壊していっているというのですね。ですから、その地球を守ろうとか、環境破壊をやめようとか、あのプラスチック問題などもありますね。プラスチックとか、そのストローをやめようとか、海を汚染していっている。他の生き物に害を及ぼしている。そういう様々な人間社会における問題のみならず、その地球の、まあこれは存亡にかかるというのでしょうか。地球を破滅に押し合っている。ところがよくよく考えていますと、そのストローが悪いわけではありませんね。プラスチックが悪いのではありませんね。最初の方はそれこそもてはやされましたね。それこそストローがプラスチックでできた。様々なことがプラスチックによってできて、人間生活が豊かになったと。あのレジ袋ですか。あれなども大変便利なものですよね。ところが、それが、まあ、度を越して増えすぎたというのでしょうか。ある程度のうちは良かったけれども、みんながそれを使い出した。度を超えてしまった。そこに問題が出てきた。まあ、問題を作り出したというのでしょうかね。車も、車社会となって、それこそみんなが車を走らせるようになった。そこで二酸化炭素を吐き出すようになった。だからレジ袋が悪いからレジ袋をなくそうとか、二酸化炭素が増えすぎて困るからこの二酸化炭素を減らそうとか、それで地球が守られる、自然が守られるというのですけれども、それは小手先に過ぎないと。小手先の何とかに過ぎないのだと。よくよくその人間やこの地球上における問題を引き起こしている元は何かと、その大元を尋ねてみれば、それは人間の欲望だと。人間のわがままな牙城牙役がこの地球を滅ぼそうとしているということなのですね。個人個人の難儀を生み出しているのが、その私どもの欲望、牙城牙役であることにとどまらず、実はこの地球を破壊してしまっている。あるいはその地球温暖化の元をたどれば、車ではないわけですね。工場の排出ガスではないわけです。元をたどれば人間の欲望だということですね。この人間の欲望がそれこそ牙城を沈め、牙欲をコントロールすると師匠が仰せられた。その牙欲がコントロールされない限り、欲望が抑えられない限り、今度は二酸化炭素に代わるまた何かが出てくることでしょう。たとえ二酸化炭素の排出が抑えられたとしても、また別の問題が起こってくることでしょう。今度はそのプラスチックに代わる何かのまた別の問題が起こってくることでしょう。これはもういたちごっこですね。その元を立とうとしないからですね。その大元を改めようとしない。環境破壊であったり、地球の温暖化であったり、地球を それこそ破滅に追いやる元であったりするその大元は、まあそれこそあれは何ですか、原子爆弾を規制しようとかいうことを言われますけれども、原子爆弾の規制ではない。原子爆弾を規制したとしても、また次に原子爆弾に代わるものをまた作り出し、また破滅の道へとたどろうとするのかもしれませんね。その大元をたどら、大元をたどって、その大元を立たなければ、同じだというのです。その大元は何かというと、それは人間の欲望だと。人間の我情であり、我欲であり、そのわがままな欲望だというのですね。ですから、どんなに地球の温暖化を防ごうとする、二酸化炭素を減らそうとする、そのことよりも、まあもちろん大切かもしれませんが、それよりももっとその大元であるところの私ども人間一人一人の我性であり我欲を、その欲望を、わがままな欲望を取り除くというのでしょうか。やっぱり師匠が仰せられる我情を鎮め、我欲をコントロールする、その欲望をコントロールする術を身につけなければ、まあ地球の破滅というのでしょうか、人類の破滅というのでしょうか、そこから逃れることはできないように思いますね。私どもが、その一人一人が持つその欲望、我情、我欲、それがひいては地球温暖化の原因にもなっている。ではどうしたらその我情、我欲を取り除く、コントロールすることができるようになるのか。それは愛楽理念ですね。まずは泥の心に徹することですね。そしてさらにそこに天の心が加わるならば、もう我情我欲のない世界、それぞれの人がそれぞれの人の助かりを願い合う世界、まさに人と神様とが拝み合い、また人同士も拝み合い、助け合う、愛楽しみ合う世界が訪れるのではないでしょうかね。地球温暖化のもとにあるもの、地球という環境破壊のもとにあるもの、それはプラスチックでもなければ二酸化炭素でもない、人間のそれこそわがままな欲望だということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。